種レディオ。
どうもオレンジです、
最近ゲーム、テレビゲームをねやろうとするとすぐ寝ちゃうんですけど、なんかゲームには眠らせる効果でもあるんですかね。誰か教えてくださいよ。ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、企画会議でございます。はい、番組の新しい企画を考えますという企画会議というふうに行きたいんですけど、まあ、ちょっとご相談なんですよ、うん、ポンさんから。
なんだろう。はいはい。
あ、
リスナーの方やの？
まあ、リスナーの方もそうですよね。うん、あのね、なんか、うんうん、最近テレビゲームブームが僕の中にやってきているんです、実は。
おお、最近。なんか今、ね、波がありますよね。
そうそう。まあでもこれもまあ断続的だから、どこからどうってなかなか言えないんですけど、まあ、うんうん、スマホでね、ゲームとかもやったりもするんですけど、やっぱりこう、
へ
ー、なんつうの、こう、やっぱ、俺がきっと老人ホームに入ったらさ、頼むから、ナムコのケルナグールをやらせてくれって僕きっと言うと思うんだわ。
具体的なゲーム名を言うんだ。ハードの名前とかじゃなくて、ね、
そうだ。そう、ファミコンやらせてくれっていうのは、それは偽物だからね、多分。うん、俺の中で偽物だ。だから、サタン版のダライアスやらせてくれって言ったら本物だと思うけど、なんかその辺の、なんていうかな、やっぱこう、年を取るとやっぱ青春の時代っていうか、やっぱ若い時に夢中になったことが、やっぱこう体の、うん、中のこう、エネルギーというか起動をさせるなんかスイッチになったりするみたいなんですよ。だからこう、ね、ほんと二十歳の頃とかによく歌ってた流行歌とかをなんかみんなで歌うと、今まで全然こうボケてた人がいきなりこう歌とか歌っちゃったりとかするわけ。だからそういう風に俺もきっと、若い時にやってたゲームのこととかをこう思い出すと、急に目がギンギンになって、なんか、その、コントローラーを持つ手がさ、全然変わってくるみたいなことになるんじゃないかと思うんですけど。
今はね、そうですね、高齢者の方もね、どんどんゲームで変わってくっていうのはありますからね、現実として。
そう、まあまあ、ゲーム単体としてもね、そういうなんか、太鼓の達人とかそういうのが効果があるとか言われてますけど、うん、まあまあ、今みたいな話もそうなんですけど、その、テレビゲームの話をしたいなと思っているわけ、なんか。
うん。うん。
で、
いいじゃない。
でもさ、こうなかなかね、こうテレビゲームの話を、その個別なタイトルの話を、まあ、評論的にするという手もあるとは思うんですけど、なんかそれも、ゲームそもそもしない人もいるし、仮にゲームしててもその分野をやってないっていう人もいるかもしれないし、あと、何？ゲーム、の話をラジオでしてどう伝わるのかみたいなこともあるじゃないですか。
まあ僕はマイゲームライフ、マイライフとかずっと聞いてるんだ
けど、ね、マイゲームマイライフっていう TBS ラジオの、頭がつるっとしたグラサンかけて男が喋ってる、
ね、
歌丸さんか、歌丸さんが、
はい、ゲストにアフターシックスジャンクションでもね、めっちゃゲーム
感、
ね、
アフターシックスジャンクションっていうのは TBS ラジオっていうラジオ局がありまして、うん、そのラジオ局の、
うん、それこそタマフルでも全然話してます
ね。その、DJ 歌丸がやってた、前の番組ね、もう5年ぐらい前じゃないですか。その番、はい、いいよ、本当に。そのさ、知ってる、知らないこと知ってる風に喋る。
ずっとゲームについてのラジオを聞いてきたって話ですね。
うん、まあそういうことでしょう。いや、そう、だから、うん、でそれを何？ゲームをカルチャーとして捉えて、流行発信の基地みたいなところから、うん、今ゲーム面白いっすっていうふうに言われるのもなんか尺なったりするわけよ。
うんうんうんうん、
で、じゃあかといってゲーム番組として、俺がこう何、ファミ通とさ、カルチャーブレイン、エンターブレインと、なんか、売り上げのランキングとか、そういう情報をきちっと手に入れてさ、きちっと紹介していくみたいな番組にするのもちょっと変じゃん。
うんうんうん、うん。
まあ、変ってことはないけど、それ、
まあ、あると思います。うん、ありてか、今のところ多分、彼らがやっている YouTube ぐらいしかないんじゃないですか、多分。
ああ、いや、そうでもさ、ね、あれよ、ゲームの配信とか、それからもう攻略とか、うん、そういう番組は YouTube もめちゃくちゃ多いですよ。
ですよね。
もう、うん、てかもうそれしか見てない人もいるぐらいじゃないですか。
うんうんうん。
で、
ゲームやらないでね。
そうそうそうそう。うん、ね、で、まあ、さっき配信って言いましたけど、海外だったりすると、その、配信の YouTuber みたいな存在っていうのは、基本的にゲームの配信をするのが YouTuber なんだみたいなこととかもあったりして。それぐらいその、うんうんうんうん、ゲームを、なんかこう、今、何こう、二次的三次的に楽しむ楽しみ方多いのに、この、うん、なんていうんですか、こう、世の中全部種にしよう、種らじが、ゲームの、ことがうまく喋れないっていうのは非常に悔しくてですね、
うん。
どうしたらいいんでしょうかっていうことをちょっと、うん、相談したいというか思っているんですよ。
なんかそれこそ最近だとね、その切り口として面白いなと思ったのはやっぱゲーム散歩っていう、うん、その分野に専門の先生、それこそ、アサシンクリードとかだったらば、ギリシャの話とかに詳しい人が、なんかそのアサシンクリードのゲーム動画で一緒にこう立ち会いながら、こう、その専門的にここに描かれているものは実はこういうもので、みたいなことをちゃんと語ってくれる動画とか、集まれる動物の森のあの、美術館とか博物館のところで、その博物館の専門家の方が一緒になって、語ってくれるとかっていう、あの切り口とかすげえ面白かったりしましたけど、なんか切り口次第なんじゃないですかね、やっぱりね。
あつ森はね、実はすごくこう、うん、中の博物館の作りだとかは、実際の博物館を運営してる人も、うん、こりゃすごい、いやここは気が利いてるみたいな。この入り口にこの展示を置くことによって、この全体が見通しが効いてくるとか、うん、その、この、うん、まあ、隕石が落ちたってことを契機に恐竜時代が随分変わっていくんだよみたいなことが想像できるみたいな、うん、なんかそういうことを促しているみたいな。なんかやたら評価が高いみたいなこと聞いたことありますけど、うんうん、まあ、例えばそういうふうな視点でゲームを、うん、まあ、リアルな世界からゲームを覗き見ることによって、よりまたゲームが面白くなったりみたいな、うん、そういう今の話ですよね。
うんうん、
そういうのが俺にあると思う？
あとはあれですよ。はい、ポンさん、だからそこの専門性ってのは難しいと思うので、うん、僕がこう30分読書でやってるみたいに、はい、全然誰も知らないだろうようなインディーゲームとかをこう掘り起こして、30分だけプレイした感想を述べるとかね。
あ、最近でも結構面白いゲームはあるにはあるんですよ。
でしょうね。まあめちゃくちゃ出てますからね、本当に日々。
そうそう。だからそういう風なものを、まあ、前ちらっと言いましたっけ、裁判の記録みたいなものをテキストベースで読みながら、だから逆転裁判みたいな、なんかああいう分かりやすい絵でビャンみたいなのじゃなくて、まあ、テキストの中からこう、うん、論理を見出すみたいなゲームだとか、あとちょっと古めですけど、うん、その、ババイズユーっていう、なんていうかな、うんうん、ゲームの、まあ、見た目はパズルゲームみたいなんですけど、その、
うん、
パズルの攻略法を見つけるというよりかは、問題の方を考えるみたいなゲームなんですよ。
はぁ。
だから、石をここに置けみたいな感じで書いてあるから、まあ、それをやろうとするんだけど、その、石っていうのは、そもそも何なんだみたいな。はぁ。パズルだったらね、ロック、石が置いてある。だから、それを動かすことなんだけど、石というのは、私のこの考え方みたいな風に、まあ、そんなんじゃないんだけど、そういう風にこう、問題そのものを変換して、うん、で、もう新しく自分で問題を解くみたいな感じのゲームだったりとか、でちょっとアナログ要素があるってことだよね。決め事の中でやるんじゃなくて、決め事の外に出ることもできるみたいな、そういうゲームなんかもあったりもするし、っていう、まあ面白いやつもあるんですけど、まあ割とやっぱこう、僕なんかも保守的じゃないですか。もうガンガン。右翼思想の塊みたいなもんだから、やっぱアクション。
保守と右翼もまた違うんですよね。
ジャンプするとかさ、銃を撃つとかさ、そういうゲームも好きだったり。
それ保守でも右翼でもないと思いますけどね。
あ、そう。じゃあ、新、なんだろうな、じゃあ、一休さんってことでしょうか。橋渡るべからず派ということで、まあそういう中道派としてはそういうなんていうか、いまいちこう、訴求力のないというか。
中道派、
はいはい。いや、マリオ最高じゃんって今更言われてもさ、まあそうでしょうけどみたいな感じにもなっちゃうからさ。そう、ただだからそんなに、そう、だから、なんだろうね。どうしたらいい？そういう普通。
いいんじゃないですか？その世の中になんかいくらあろうとも、ポンさんが語りたいこと語ってくれれば俺はいいと思うよ。
いや、まあ、究極言うと、ゲームのことを言語化する、能力が今ないのよ、俺に。
でもなんかその実況してる人とかがそんなにね言語化する能力があるかっつうと、なんかその語り口で勝負してる気はするからな。
いやいや、まあそれはそのちゃんとリスペクトしましょう、あると思いますよ。やっぱりこう実況中継とかもさ、
まあ人によるけりです
よね。いやもちろんそれはそうでしょうけど、そうだから、うん、なんかどうしたら
人によりけりだから、だからうまくいってない側の人としてもいいと思いますよ僕は。
あなたうまくいかないことは運命として分かってるけれど、それでもいいんじゃないのと。
そうそうそう、あのメッセージでね、映画メッセージですよね。
うん、
娘さんは亡くなることは分かっているけれども、はい、これから先も、はい。
ちょっと、最後まで喋ってよ、ね。
子供を育てようって話ですよ、あの。
それは映画の説明の話でしょ。
そうそうそう。そういうことです。それを分かっていたとしても、そこに行くっていう、はい。でもその間で語ることにおいて、ポンさんの中で何かが生まれるかもしれないし、もしかしたら聞いてくださった一人の方の中で、そのゲームをやってみたことによる何か変化があるかもしれないって思うと、うん、僕はそういうのは、その数とか、誰がどう見るかとかではなく、なんか一人でもね、こう届く人がいるならば、そして語ってるポンさん自身が何かしら変化がある。
ちょっと待って、そういう。
意義深い。
その、どんな話でも当てはまる良さそうな話はよくわかるんですけど、俺が聞いてるのは、こうゲームの話をどういう風にしたら、うん、聞きやすいかなって、そういう話です。
なるほど、なるほどね。
だから、ね、まあ、一個思ったのは、まあ、このちょっと史上初ほどではないですけど、うん、ゲーム実況をやるってどうかと。
ほうほうほうほうほう。ちょっと待って。ゲーム実況に対して史上初って冠つくと、めちゃくちゃあるやんってなったけど、どういうこと？
ポッドキャストで、
うん。
ゲーム実況やるってことですね。今、やってまいりました。オープニング画面が下からせり上がってまいりました。さあ、これからどうなっていく？おっと、左側からマリオブラザーズ、これはマリオとルイージでしょうか？この二人の兄弟が、ジャンプ、人間とは思えない跳躍力で今、画面の方、右側の方走ってまいります、みたいなことを、これが言っていくみたいな。だから、画面も見れないし、音声も一切流れないんだけど、俺のこう、描写力だけでゲームが進んでいくという、この、ゲーム実況。
野良犬散歩的なゲーム散歩。
野良犬散歩は実際その、行ってきた後の話じゃない。今回はリアルタイムだから。はいはいはい、ただし、そのもう配信のそのなんていうの、この様々な権利からさ、こうどうやって逃れるかみたいなこととか考えるともう、俺なんか夜も眠れなくなっちゃうから、これはいかんということで、あくまで俺のこのおしゃべりというか、口添えというんですか。
ポンさんやりたいならそれはやってくれとしかあれですけど、はい、そのいわゆる動画 YouTube の動画における、はい、ゲーム実況から映像がなくなったっていうところの変化ぐらいしかないんじゃないかなと思ったんですけど、どうでしょうか。
なるほど。あ、じゃあ自分だったら聞かないってことかな。
なんかその完全に架空のドラマ、ポンさんの脳内にしかないドラマを、そのリアルタイム実況してくれるんだったらすげえ興味深いというか、この場所でしか聞けない話なんですげえいいなと思うんですけど、すでにあるゲームで一応そのゲーム実況動画とかもあるようなものだったりすると、なかなか難しいのかなって、音声だけっていうのは。
さあ、音声だけだからこそ。画面中央奥の方からこれは一体何でしょうか？何か動物のようであります。動物、あ、これはワニでございますね。ワニと、あ、それからカバ。ワニとカバが、これは絡み合いながら画面の奥の方から中央実況を待ってまいります。さあ、あと画面が、あと稲光でしょうか？画面が点滅しました。これはポケモンショックでありましょうか？あっという間にこのオープニング画面がやってまいりました。タイトルが今、ここに掲げられたわけでございます。あ、ここからスタートとなるわけでございます。あ、スタート、押せと書いておりますね。では、早速スタートボタンを押してまいりましょう。みたいな、なんかそういう、既存のものだと。これ既存じゃなくてもよくわかんないんじゃないかな。どうですか。
なんか今聞いてて、その具体的なポケモンとか言っちゃうとあれですけど、はい、何かわからないまま聞いてるのは確かに面白いかもしれないなとはちょっと思いましたかね。
あ、でも正解クイズだった方がいい。クイズになってた方がいいのかな。
なんかそれはクイズで終わるっていうよりは、何にも明かされないまま終わった方が僕は面白いと思いましたけどね。
シュールすぎない。何の情報もないし、お前が言ってるだけで本当かどうかも全くわからないっていうゲーム情報を、
その狂気の感じとかちょっと新しいかもしれないなって。
新しいけど、コーナーとして2回できるかね。1回なら、もう今日ちょっと、やりつつありますから。そうか。 と。なるほどね。まあだからそういう、もうちょっとこれはもうそのままですけどね。その音声で、実況というのは一つ手かなと思ってたんですけど。
うんうん。
まあ、あとは、もうあれだよね、こう、とにかく、音声でしかないですけど、まあこれシンプルにもう、ゲームの悪口を言うってやつだね。やっぱ大体人の悪口はさ、一番こう、友達になれるっていうふうによく聞くじゃないですか。
俺、その友達すげえ嫌ですけどね。
そう。いや、人の友達で そういうことを言うやつって嫌だよね、ほんとね。ね、オレンジさん。いるじゃん、すぐさ人の悪口言ったら仲良くなれるとか言うやつ。あいつほんと困るよね。絶
対コミュニケーション取りたくねえな。無視して立ち去りたいわ。
いや、でもなんかほら、共通の価値観を、こう、何、握り合えると、すごく嬉しくなるから。だからクソ。
まあ、苦手なものみたいなものはね、確かにね。
クソゲーって言葉あるじゃない。
うん。
うわ、わかる。俺もたけしの挑戦状はさ、古いな。最近のクソゲーってなかなかないよね。なんかあるのかな？
あるでしょ？インディーゲームあんだけ出てんだから。いや、クソロードあるでしょ？
インディーゲームは申し訳ないけど、クソゲーと言われる分野の中には入れにくいと思うんだよね。うん、つまりその、大手の会社が出す、バンダイが出してんだから、とかさ。
あ、なるほどね。そうそう。前提としてハードルの高さがあるんだ。そこから。
そう、だって、多分そこそこのお金をかけて作っているし、っていうのと、その、うん、このパソコンのさ、1.5、2.0 時代みたいな、そのバージョンアップが、ベータ版時代になってきてさ、うん、その、インディーゲームをさ、本気で怒るのもちょっとどうかみたいなのもあるじゃん。
うん、うん。
まあ、無論、そういうところを乗り越えて、めちゃくちゃ挙動がおかしいっつってこう流行ってるゲームとかも中にはあるんですけど、あとその昔みたいに作られ方がちょっと違ってて、その何プログラミングが1たす1たす1みたいな感じじゃないんだよね。そのすでにあのアセットっていうか、その何 3D の制作のこの枠組みっていうか、こうプログラムとか、あと形のパターンみたいなのがあって、それを組み合わせるみたいな作り方が最近多いから、まあ、ある程度はそこそこできちゃうみたいなのもあるわけですよ。まあ、無論、そのレベルもね、あるにはあるんですけど。だから、なんつうのかな。何が言いたかったんだっけ。そういう中で、クソゲーの話が、もし、偶然誰かとできることがあれば、
うんうん、
それはもう、意気投合するのかな、みたいな。
そうっすね。語り口としてなんかさっき言ったみたいな、その誰々、どのゲームが嫌いとかっていうよりは、そうですね。なんかどうしてここの部分を僕は苦手だと思うんだろうかとかっていうところを語ってくれた方がいいかもしれないですね。うん、それは面白いかもしれない。そういう語りは。
まあ、ちなみに、これはね、陣内智則さんが、ファイナルソードっていうゲーム、をこうやってるんですけど、
はいはい、うん、知らないけど。
これスマホで出てて、で、スイッチでも出たんですけど、うんうん、まあ、さっき言ったクソゲーと言われる部類に、まあ、割と近いというか、うんうん、こんな風な、こんなあっさり死ぬんだ、みたいな、そういうゲームで、でそれを、陣内智則さんが、ネタでやってそうだなっていうゲームでちょっと流行ったんですよ。
ネタでやってそう。陣内さんが普段作ってるコントのネタでやってそうだと。
なやこれ全然歩けないやないかみたいなこととかを言いそうな。
ツッコミありきみたいな、ね。
そうそう、は
い
はいはい。で、本当にやってみて、そういうなんか、本当にツッコミが冴えちゃうみたいな、まあそういう動画が上がってたんで、そのパクリの話をちょっとしてたわけですけど。
ま
あ
でも、
あれだよね。何のゲームを選ぶかとかにもよるよね。クソゲーというかね。
そうですね。僕なんかどっちかっていうと、そのゲームの物語とか、うん、背景特権なところを知るのは好きとか、まあ映画的な見方ですよね。そういうところまで作り込んでるものが、まあ最近はゲームの映画化とかも、ドラマとかも結構多くなってますけど。
物語という
点ね。ね。うん。そこを語ってくれたらなんか、まあそれこそ、まあドラマ語りでやってるようなことっていうのは全然ゲームにおいても可能なのかなとは思ったりしますけどね。
まあ、あるか、あるというか。難しいね。そうね。だからまあね、クソゲーでなくても、まあその、
うん、
あのね、ドラゴンクエストのあの村のエピソードってなんだよねとか、あれは、みたいな、そういう エピソード的にこう、記憶を共有化するというのもあるかもしれないし、これ難しいね。うん、なんかもう僕も結構ね、おじさんだからさ、何を共有化するかっていうのは結構難しいのと、うん、あとそのゲームってさ、やっぱこう、インタラクティブというよりか、インタラクションっていうのは、その、こっちがなんかアクションをすることの反応を楽しむものでもあるわけじゃない。
はいはい。
だからこう、うん、こういう筋ですよとかさ、こういう現代においてこういう物語を提示しましたよっていうのは、なんかこう、おまけっちゃおまけっていうか、なんかそれをメインディッシュで味わっちゃうんだったら、もう映画でいいじゃんみたいな気もするし、
うん、いやでもそのなんか、中に入るっていうのが楽しいんじゃないですか、やっぱり。映画だと入れないから、僕たちは。
まあ、そうね。まあ、あと、うん、まあ、そうね。そうね。だから、俺が思うのは、例えばその、ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストみたいな物語でもいいんだけど、もうちょっとその、
うん。
現代的な、よりこう、うん、入りやすさが高いものっていうか、ゲームって、やっぱこう、自分で操作してるからファンタジー世界が割と合うけど、話聞いてるだけだとさ、うん、ファンタジーってやっぱこう、なんかこう、当人にならない限り、そんな面白くない気がするんだよね。なんとなく。だからもっとこう、刑事物のアドベンチャーゲームとかさ。あとその近未来の物語みたいなものとも最近多いんですけど、なんか80年代 SF パンクみたいな感じのノリを展開している、ゲームとかも最近あって。
ってことサイバーパンクとかね、最近出ましたね。
そうそうそう。そういう風なノリのものとかだったら、その世界観をどういう風に構成しているかっていう説明だけでも結構面白いのかな、うん、
なんか今ちょっと聞いてて思ったのは、それこそ映画からゲームみたいな流れがあるように、普段なんか全くゲームをしなさそうな人もしくはしない人に対するなんかそのゲームのプレゼンテーションみたいなのって意外とないかもしれないですね。なんかゲームめっちゃやってる人でゲームウォッチゲーム実況が好きな人も見てるみたいなものってあるけど、なんかその入り口になるみたいなのって意外となくないかなとちょっと思ったんですけど、どうですかね。
そうだよね。まあじゃあなんていうか、
そう、うん、うん。
子供に遊ばせたいゲーム特選レビューみたいな。なんか言ってても。
いや、それこそ先ちょっと話してましたけど、その、はい、おじいちゃんとかさ。
ああ、おじいちゃん。
上の年代の人とか。
そうね。
なかなか YouTube 見るのも大変でしょうから。
まあ、おじいちゃんが YouTube 見るの苦手でポッドキャスト聞くかってよくわかりませんけど。
いや、ラジオを聞いてる流れでね、もしかしたら聞いてくれるかもしれないんで。
最近、成田ボーイっていうね。
ほうほう。
なんかこう、パッケージっていうかその、イメージビジュアルは、スターウォーズの、うん、エピソード4か5か6みたいな感じの絵柄なんですけど、
うんうん、
なんかこう、剣を掲げ、剣を空中に掲げているようなそういうビジュアルなんですけど、
うんうん、なんか
そうね。でもこれさ、今喋ってて、オレンジさんが検索しようとしてるからさ、もうこれ多分うん、絵で見たいっていう人が続出するんだろうね。
そうなんですよ。そこよ。
だから負けちゃうんだよな、ね、これなんていうか、ゲームの話をしてると、こう、
そうなんです
よ。フリック入力に負けちゃうんだよな。
今パソコンですけどね、そう、ラジオは、そのビジュアルが抜かれてる状況ですから、
ね。そう。だからこのね、喋ってることが、こう、なんていうか、情報として、なるほど。成田ボーイ検索。あ、こういう感じなんだ。みたいな。そういう、ね、ことになっちゃうじゃないですか。まあ別にそれは悪いことじゃないんだけど。そう、まあでもそれでもいいのかな。まあこんなね。
だからそういう意味で言うと、うん、全然誰も知らないポンさんの脳内にしかないゲームの話とか、いやいや全くタイトルが明かされない話とかすげえ面白いと思いますからね。
そうですか。
音声ならではだ。
あ、だからないゲームの話を、
イメージをそれぞれで、
うん、すればいいのか。いや、ごめんごめん。
それ、いやいや、ポンさんがごめんね。それをポンさんがしたいかっていう前提のことですけどね、もちろんね。
あるかないかを、じゃあ、最後当ててもらうことにしようか。
うん、クイズ形式にします？なんかしなくてもいい気はするけどな。それぞれで。
めちゃくちゃさ、インディーゲームがいっぱい出てるわけですから、その中で、うん、ゲームがさ、本当にあるかないか、なんて確認できないじゃん。 最近はその。
なんかその、うん、いや、その話を聞いて、ポンさんの話を聞いて、これあるのかなないのかな、ちょっとわからないなって状態のまま、そのまま先の人生を生きていて、とあるタイミング、たまたまそのゲームにぶち当たった時に、はい、あれこれなんか見たことあるみたいな、その既視感とかすごい楽しそうじゃないですか。あなんか聞いたことある気がするって。
まあうん、答えを出す出さないはまあ自由っていうことでもそうかもしれないですよね。
うんうん、
そうか。だけどどうしよう。毎回なんか恋人を作るためのさ、イチャイチャアドベンチャーの話ばっかりしてたら俺が。今回は、孤島に偶然ね、流れ着いてしまった男女の物語あるかどうか、何かわかりませんが、ですけどね、この、ね、地元にあるその貝殻をどうやって水着にするか。いや、これはね、すぐ、いかがわしい想像する方もいらっしゃるかもしれませんけども、みたいな、ことを。
ある種の、ポンさんカウンセリングになるから聞いてる側面白いかもしれないですね。
俺、な、もう、ゲームの話じゃないじゃん。こうなってくると。
状態の確認として。どうなのかなって最近、ポンさんどういう
人にいるんだろうなっていうのは。あの、ヤシの木の向こうに誰がいるのかを妄想するだけでも、2時間じっとしていられますよね、と。この足元の砂の厚さも気にならないぐらいですね。なんて。そう選択肢が、足の砂を親指でにじにじする。小指でにじにじするみたいな。そういう選択肢が出てくる、ね。
ダウトダウト
ない、ないか。いや、まあ、どうしたらいいんだろうね。いや、困ったよ。
いや、いいと思います。でも、いや、本当だ、さっき言った実況みたいなのをやりたいのであれば、全くそのタイトルとか、その具体的な固有名詞とかを明かさずに、ずっとその、野良犬散歩よろしく語られる、実況で語るっていうのは結構面白そうな感じは今聞いてて思ったけどな。
そうね。
音声ならではだし。
そう、まあ、でもね、なんか面白いことを言おうみたいなのもあるじゃない、うん、その、実況だと。なんかこう、気の利いたというか。
はいはいはい。
いや、これなんか二丁目のおばちゃんがラーメン食べながら喋るときに飛ぶ汁みたいな攻撃ですね。みたいな、こう、なんか気が利いたこと言ってるようなんだけど、そんな、知らねえし、
そ
んな。
あんま見たことないから、そう、前提がないみたいなのはね。
まあ、わかんない
ですよね。あるあるではなかった。
そうね、そう。だからもっとそういう素直にだよね。うん、素直に画面見てて、あ、飛んだ。あ、落ちた。あ、落ちたら普通死ぬよな。あ、やっぱり死んだんだ。あ、もう一回できるんだ。こうやって人生何度もできたらいいな。みたいな、そういうふうなことをブツブツつぶやきながら、やるっていうのもいいってこと？
なんかタイトルを出さなければ今みたいなそのある種のゲーム自体を語るっていうこともそうだし、うん、ゲーム実況っていうのもなんか両方できるというかゲームを実況しながらやりつつっていうパートと、はい、あと総評としてそのゲーム自体について語るパートっていう両方を入れ込んで、はい、でもそのタイトル自体は明かさないみたいなのでなんかそれはそれで面白いし結構幅広くできるような気はしますけどね。
でも一変そうねなんかちょっと、聞いてる人には不評かもしれないけど、もうこの段階で不評と分かってるならやるなよってことだけど、うん、
いや、いいと思いますよ。大丈夫ですよ。
例えば、まあ、マリオブラザーズとかはさ、こう、
うん、うん。
ブツブツ言いながらやる人っているよね、きっと。
いると思いますね。
うわ、やばい。やべ、納品しなきゃ。うわ、あ、飛べる。あ、意外といける。あ、クリボー。
クリボ出しちゃう
から、ね、そうか、クリボ入っちゃいけないね。その、あ、
うん。
うわ、気持ち悪い。本当はあれだな。駅とか出るんだろうな。あ、なんか、いいな。俺も、こうやってこれぐらいの大きさの財宝とかいっぱい手に入れてえな。うわ、やっぱりここでも時間制限あんのかよ。みたいな、そういうことを言いながら。
そうですね。今は多分浮かばなかったと思います。なんだろう、財宝みたいな。時間制限。結構いろんなゲームがね。そうそうありえますから。
だから時間制限盛り上げんなよ。黙って終われよ。そういう。うわ、旗とか取るだけで終わるの、俺もそれやりてーとか、そういうさ、なんかそういうこととかを、むつむつ言う、うん、だから何、ゲームをしながら、日記書くみたいな、そういう感じかな。ぼやきをつぶやくみたいな。
時間がどこまで入るかって、まあ、そのね、ゲームスピードにもよるんでしょうけど。そ
う
ですね。
いやー本当にゲームの企画考える人って立派だよね。
まあまあそうですね。作る人もそうですし、実況する人たちもね、すごいですよね、はい。
ということで、勇者ね、あーがネット番組としてね、うん、行われるということも、ありますけども、うん、ちょっと勇者の企画をね、丸パクリしていきたいなというふうにちょっと思ってますけど。
うん、マジかよ、そっちかよ。
まあちょっとでも、なんか実験的に、なんかやってみたいなと思いますけど、もしこういうやり方があるっていうのがあったらね、うん、ぜひ皆さん、
あ、そうですね、ぜひぜひ。
助けていただきたいというふうに思いま
うん、お便りフォームからね。はい。
はい。ということで、今回企画、本当に企画会議でしたけども、ちょっとゲームね、うん、ちょっと盛り上がっているところもあるんで、企画にしたいなという相談でした。
ポンさんの中でね、うん。うん。はい。
また冷たいわね、本当に。
いやいや、違う。盛り上がってるのはずっと世の中は盛り上がってるからさ。今改めてポンさんがねってこと。
そうか、そうか、そうだよね。もうでも俺来週とかはまた別のことを気になってると思うしな。
マジかよ。
はい。
マジかよ。
ということで終わりましょう。種ラジの企画会議でございました。はいはい、お相手は、最近はですね、ナムコのスカイキットにちょっとハマっている、古い、とにかく古すぎる、ポンと
オレンジでした。
同じ、また。